ちは世界から。
皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂瑠美です。
アシスタントの菅千奈美です。この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援しています。瑠美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回なんですが、
はい、今回はですね、はい、もうララストーリーらしい成婚者が出たので、はい、成婚者の方をお迎えしております。
はい、
4月からバンコク、うん、はい、お嫁に行きます。直子さんをお迎えしました。直子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず直子さん、軽く自己紹介していただいてもいいですか。
はい、年齢は今は43歳になりました。
はい、
仕事は、まあ設計事務所でデザイナーさんのアシスタントとして、働いておりました。
はい、はい、でですね、まあ、軽く直子さんの、婚活、じゃあいつ入会してみたいな話をするとですね、活動期間は、ちょうど1年、ぴったり1年、うん、12ヶ月 で、ご入会は2024年の11月ですね。もう本当に下旬も下旬に入会されまして、で、まあ、お見合い人数的には27人もめちゃめちゃ頑張ってくださいました。
はい。
で、お申し込みもね、146人もお申し込みしていただいて、本当にありがとうございます。でも、反対に直子さんにお申し込みが届いた人数も400人を超えておりまして。
すごーい。
はい。
うん。
モテましたね。
全然そういうふうには感じませんでしたが。
で、お見合い人数が27人。これもね、結構頑張った。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、大体20人前後で、アラフォー女子は結婚していくんですよね。お見合い人数20人前後って私の中では思ってるので、でも27ってもう本当 に20人後半になると、結構頑張ってる方です。本当に、もうすごい頑張ったっていう感じがしてると思う。
よかったです。
そんな感じですね。じゃあそんな直子さんにちょっとね、結婚式、もうすぐ結婚式なんですよ。そんな、
おめでとうございます。
ね、春に結婚式ってすごいいいですよね。
うん、素敵。
ちょっと軽く聞いてもいいかな、親善式でしたっけ。
はい、そうです、親善式です。はい、
あ、親善式ですね。もう、はい、なんか今準備で大忙しだと思うんですけど、
はい、バタバタです。
あれ、綿帽子。
はい、綿帽子にしました。はい、
あ、角隠しじゃなくて綿帽子。
はい、
綿
帽子に。はい、
で、かんざしいっぱいつけて。
かんざしではなくて花を大量につけますね、顔の周りに。
私も、まあ、かれこれ20年ぐらい前に親善式やった時はかんざししか一択で、で、かんざしのレベルがこういくつかあって、私ほら綿帽子ってさ、かんざし1ミリも見えないじゃない。
はいはい
はい、だから一番安くていいですとか言ったら、なんかプラスチックのかんざしで、これはちょっと嫌かもと思って見えないからといってプラスチックは嫌かもと思って、じゃあその下から2番目でとか言ったら一気に5万とかになって、レンタル料は嘘でしょと思って、なんかそれもやもやした覚えがあります。なんか1ミリも見えないし2時間ぐらいしかつけないのに、なんで5万も払わなきゃいけないか。あ、お花いいですね、素敵。
うん、
しかも
髪型も、
はい、
どんな感じですか、髪型。
あ、シニオンで行くんです。シニオンで行くんですけど、それもやっぱオプションになるんですね。その高いんですよ。式場で選ぶと。なので持ち込みで、なんかその造花屋さんにいっぱい行って、自分で好きなものを選んで、それを持ち込みでもうつけてもらうっていう風にして節約しました。
でも持ち込み料も取られるよね。
あ、 うちはそこはかからなかったんですよね。
おー、怖い。
怖いって。
婚姻の金額って本当に麻痺してきますよね。なんか、あ、2、3万か、じゃあって思ったけど、でもね、2、3万って高いのよっていうね。
そうなんですよね。
いや、そんなお忙しい中、ありがとうございます。すいません。
とんでもないです。
じゃあちょっといろいろ皆さん、今婚活中の皆さんが聞きたいことをちょっと私がぐいぐい聞いていこうと思うんですけど。
はい、
じゃあまず最初からいきますかね。じゃあ入会前となんか結婚が決まった後で一番変わったことかな。入会前なんか悩んでることはありましたよね、きっと。
入会、まあ、なんですか、性格的に、その私いつか結婚できればいいなみたいな感じにふわっていうふうに思ってたのと、うん、まあ、仕事で悩んでたっていうことがその相まって、まあ、あの結婚相談所に登録したきっかけになったんですけども、まあそこですかね。まあそれが結婚相談所に登録する理由に、まあ、なってしまうんですけど、うん、まあ、その前後で何が変わったかって言ったら、そのやっぱあの お尻を決めるっていうか、あの締め切りを決めるっていうのが本当に変わったことの一つではあるんですけども、なんか今まで
自分で自力でやってた時はなんとなくいつか結婚するんじゃないかっていう感じだったんですね、
うんうん、そうですね。まあ性格的にもなんかよくあるじゃないですか、あの人生設計を目標立てたら逆算して何歳までにこうしてとかってあるじゃないですか、うん、でそういうの私苦手で、
うんうん、
そういうのしてなくて、でなんかまあマイペースにまあどうにかなるだろうみたいなそういう感じでいたんですけど、まあそのちょっと会社とまあちょっとドンパチしたことをきっかけにまあ、あ、もうちょっとこれがきっかけだなみたいな感じで、もうすぐさま結婚相談所に登録してもう締め切りを決めてやるったってことが、まあ変化したことっていうんですかね。締め切り決めてなかったら多分今もできなかったと思います。
会社とドンパチしたのも良かったんですよね。
そうですね。その時はすごいムカついてましたけど、今となっちゃありがたいことだったなと思います。それがあったから結婚できたと思うので。
確かにあの本気にさせてくれた、
はい、ですね。あのスイッチ押してくれたのが会社だったっていう、
こんな会社に入れるかって思ったのも大きかった、はい、なるほどなるほど、
はい、
であとですね、じゃあ次、一番なんか辛かった時って時期っていつですか？
前半だったと思いますね。なんか早めに結構いい感じの人ができて、うん、まあその人今軽くあの振られてしまうんですけど、なんていうんですかね、あのあんまりその相談所での活動の仕方があんまりよく分かってなかったっていうのもあって、まあ、マッチングが続かなかったり、まあ、その振られたっていうこともあったりとかして、前半が一番ちょっとモヤモヤしてたっていうか、本当に結婚できるのかな、成婚できるのかなっていうのは悩んでたのは前半だったと思います。
それどうやってこうマインドセットをしたというか、
あ、
覚えてます？
これ全然参考にならないかもしれないんですけど、なんか私の場合はもうその結構、あ、もう無理かもって思った時に、そういえばこの結婚相談所のシステムってもう異業種交流会だみたいな感じで思ったんですよ。それでなんかその全、例えばなんか日本国籍じゃない人もいらっしゃるし、それこそ海外に在住されてる方もいらっしゃるし、年収が高い人もいっぱいいるじゃないですか、
うん、
まあ、普段会えない人に会ってみたいと思ったんですよ。それで、あ、マッチングするしないかは別として、とりあえずもうなんか一応その自分の条件を度外視して、なんか例えば私はお金が好きなので年収高い人にフォーカスして、ずっともういろんな人に ポチポチポチポチいいねいいね押してたりとかして、なんかそういうゲーム感覚でやってみようっていう風な感じになったんですね。でそれでなんかちょっと気持ちが切り替えられたっていうか、なんかその根詰めちゃったら多分そのままあもうダメかもっていう風に思ってたと思うんですけど、そういうなんか気持ちをラフにそのゲームみたいな、これはゲームだみたいな感じで思ってたら、まあ夏ぐらいからは、まあ、ちょこちょこいい感じの人が出てきたっていう感じでしたかね。そんな感じ、
まあ、なんか本当に男の人ってすごいいっぱいいるのでね、
うん、
絶対この人に会うぞポチって押しと断られる時に結構へこむんですよね、
うんうんうん、
だけどまあなんかあこの人会ってみたいちょっと押しちゃおうかなみたいな、
うんうんうん、
そのマインドで行っていくと、まあ、そんなにへこみが少ないみたいな。
そうですね。うん、そんな感じでしたね。
なるほど、なるほど。まあ、なんかそんなに思い詰めなくてもいいんですよね。結婚する人と会えるようになってるんでね。
うん、うん、そうですね。そう思いました。うん。うん、
あと、年齢感じることはありますか？なんか。
あ、40代ってことですか？
そうです。
そうですね。すいません。あ、いえいえ、そのまあ、須坂さんのところにその登録するときにも私年齢大丈夫ですかって多分聞いたと思うんですけど、
最近聞いてました
、まあ、世の中的にはもう遅い方だと思ってるし、思ってたのはもうもちろん理解してますし、もうどん頑張んなきゃっていうのは分かってたんですけども、でもなんかもういよく言うじゃないですか、今日が人生の中で一番若いとかっていうじゃないです
か。確かに、はい。
だからあんまりそういうこと気にせず、もうそんなこと気にしたらもう結婚なんかできないんで もちろん入ったら入ってなんか年上の人からしかなんかいいねをされないとか、なんか年齢幅がすごいなんか限られてしまうとか、いろいろそういう問題はあったんですけど、あんまり年齢だからちょっとっていうことはあんまりなかったですね、私個人的には。はい、とにかくやれみたいな、そんな感じだったんで。
まあ年齢言ったってしょうがないですよね、だって、
うん、だって始めたのが今日だからみたいな、そういう感じ。
そうよね、本気で始めたのが今今年なんだから、もう死の子の言わずに やれって感じ。
そうですね。
そうよ ね、うん、ね、年齢のこと言っても確か
に、多分私たの年代で同じような年代で始める方って、そのやりたいことをやってきた人だと思うんですよ。好きなことをやってきた。それで、まあね、まあ、あれ、自分のことを自分でフォローするのはあれですけど、人生経験が豊かなんで、多分話のネタは面白いと思うんですよ。わかんないですけど。そういう感じでもうやってたって感じですかね。
なるほどね。もう、そりゃそうだ。
はい。はい。
じゃあ、なんか、はい、そうね、じゃあそういうマインドでもう引き出したくさんあるよ私みたいな。
そうですね、本当にそんな感じでやってましたね、はい、
結構上の方ともお会いしてましたよね、幅広く。
してました、はい、してました、してました。
で結果としてまあ同い年の方と40、まあ婚活結婚成婚大会した時42歳で、
はい、
そうそう、でその時旦那さんになる人も42歳の男性と結婚するわけなんですけど、じゃあなんかその彼だって決めた、この人だって思えたこの決め手多分ね、絶対これが一番聞きたいことだと思うのよね、うん、
それは私結構やっぱり最後悩んでたんですよね、
うん、
悩んでて本当どうしようかって思ってたんですけど、私のその人生目標の中に海外っていうキーワードがあったんですね、
うんうんうんうん、
でまあ昔留学してたりとか、
うん、
まあその、まあ、一応反外資系みたいな会社に勤めてたりとか、うん、なんかそういうのをしてたりしてたので、まあ、いずれかはどこかしらで海外に携わる仕事をしたいとか海外に移住したいっていうのがあったので、それがまあ決めてだったっていうちょっと不純な動機ではあるんですけど なのでまあ今の旦那さんにしたっていうのもありますし、あとは その、まあ、すごく優しかったっていうのと、あと彼が一番最初に真剣交際にしてほしいなってほしいっていうふうには申し込みをしてくださったからっていうのもあったりとか、まあ、決め手っていう決め手は正直不純なものが多いんですけども、なんかそういう感じですかね。私もその優柔不断だったりとかして、瀬坂さんにもう早くしろみたいな感じで言われてたりもしたんですけど でも本当悩むのすごく分かりますし、なんて言うんだろう、流れに身を任せたらこうなったみたいな感じが起きるかもしれないです。すいません、あんまりちゃんとした答えになってなくて。
じゃあ、なんかこう、今まで何人かほら、交際、仮交際に進んだ人もいたわけじゃないですか。だけど、今の旦那さんと、そのじゃあ、今まで仮交際してダメになった人たちとの、なんか違いありますか？
やっぱそれは海外が一番バックグラウンドでは海外っていうのが全然違うところではあるんですけど、他の人もいたんですけど、海外の人とかいたんですけども、まあ、まあ結局お断りされてしまったりとか、まあ、残ってたのが彼だったっていうのもあるんですけど、
なるほどね。
でもまあ総じて言うんだったら、やっぱ彼は特別に優しかったっていうのがあるかもしれないですね。
おー、特別に優しかった。あとなんか、直子さんこの間言ってたのが、なんか、もやもやすることが少なかった？
もやもやありましたね。なんかやっぱり真剣交際になると、なんていうんですかね。私は、これは私の思い込みなんで違うと思うんですけど、真剣交際はもう私はもう結婚だっていうふうに思ってしまってたので、まあ、多分違いますよね。本当は違いますよね。だけど、そういうふうにちょっと思い込んでたっていうのがあるので、早く私の両親にも会ってほしかったし、向こうの、ご両親にもお会いしたかったっていうのもあったので、どんどん進めたかったんですね。結婚に向けての、活動をしたかったんですけども、あんまりそれに対して前向きじゃないのかなっていうふうに思うことがちらほらあったんですね。で、それで、まあ、そこがやっぱ一番ネックって、ね、なんか、もやっとした部分で、まあ、その辺に、その時も、やっぱ、須坂さんに相談したりとか、須坂さんが向こうのカウンセラーの方に相談してくださったりとか、私からも、まあ、行ったりとかで、まあ結構板挟みに旦那さんをしてしまったんですが けど、まあそれから結構その目に見えて前向きになってくれたというか、その辺の変化があったから、まあ今の日に決めたっていうのもありますね。
なんかカップルによるんですよね。真剣交際になった途端に本当に2人で話し合ってぐいぐい先にこう結婚の話を進めていく2人と、まあ真剣交際になって初めて、あ、こう、私たち交際してるねっていう、なんかお互い初めてこう認識をして、じゃあなんか結婚後の話をぼちぼちさあ始めていこうかみたいな2人もいるし、なんていうのかな、本当に2人の性格によるっていうところが多いので、ただまあ結婚相談所的にも真剣交際になったら相談所同士で、プロポーズどうします？いつ頃にします？とか、なんか女性希望あります？みたいなのとか、そのプロポーズの段取りを話し合い始めるのは相談所なのでね、やっぱりもうなんか相談所としても真剣交際になったらもうほぼほぼ結婚に向けて結婚が決まるっていうイメージなんですけど、これもやっぱりもう本当に最後の最後までわからなくて、今で言うとですね、データが出てるんですけど、真剣交際になった、カップルの4割は、もう一回元に戻ってる。真剣交際を解消して、また婚活を始めるっていうことになってるらしいので、まあなんかあんまり真剣交際になったからって、ああ、結婚が決まったっていうのも最近は違うみたいです。なんかやっぱり結婚後の話をし始めると、ちょっとお互い価値観の違いが出てきたりっていうのが多いみたいですよね。
出ましたね。
あ、出ました？
そう、出ましたね。やっぱそういったところでは、なんか、ちょっと違うのかなって思ったりとかもしたんですけど、まあ、すり合わせるぐらいの価値観の違いだったりとかしたので、別にその辺は問題がなかったです。
全く違うっていうよりも、まあ、お互いすり合わせていけば大丈夫そうな価値観の違いだった。
そうですね。
ああ、なるほどね。いやー、ちょっとなんかもっといっぱい聞きたいんですけど、ちょっとお時間が長くなってきたんで、今回はまた来週
はい、また来週です
続き
ね、
を。
続きは。はい、わかりました。ルミさん、ナオカさん、ありがとうございました。
ありがとうご
あり
ざ
が
い
と
ま
うご
し
ざいました
。
た。